小鳩の愛。
小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサーの信友陽子です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、ゲストはブラインドセーラーの岩本光弘さんです。岩本さんは熊本県出身の52歳、アメリカサンディエゴ在住です。先天性弱視のため高校生の頃視力を失いました。22歳でアメリカに留学し、帰国後に出会ったアメリカ人女性と結婚、夫婦でヨットを始められました。そして今年2月に小型ヨットでアメリカ西海岸から日本までの太平洋横断に挑戦。55日間の航海を経て4月20日無事にゴールの福島県小名浜へ到着されました。今回の偉業達成までの間にはたくさんの支援者、ドリームサポーターとの出会いがありました。今回そのペアを組んだのがアメリカ人のダグラス・スミスさんですけれども、
そうです。
ヨットは初心者でらしたんですよね。
そうなんですよ。
そこがまたすごいなと、当初やっぱりこう心配、
そうですね、
するね、
方もダグっていうのは事業家でですね、ビジネスの大成功者で、
あ、そうなんですか、
でアメリカ人で、僕と逆なんですね。アメリカ人で日本人の奥さん持ってて、その頃東京に住んでた。で僕は日本人でアメリカに住んでて、家内がアメリカ人ということですね。で彼が僕の共通のヨットマン、セーラーですね、を通じて僕の話を聞くわけですね。で僕は見えないのに太平洋を渡りたいって言ったのっていう、そのことに彼はびっくりしてくれて、
はい、
で6年前に僕は辛坊治郎さんと太平洋横断1回目挑戦するわけですが、クジラとぶつかって船が沈んで、海上自衛隊に助けられて一度命を落としかけた。でそれにもかかわらずまたやりたいって言ってる、それに共鳴してくれてですね、彼が僕に E メールをくれて、で実際に東京に僕は講演会で来た時に会って、でその時に彼が言ってくれました。僕には視力がある、だけれども僕にはセーリングスキルはない、ヨットはやれない、だけれども君は目は見えないけれども君にはセーリングスキルがある、二人でやれば絶対に我々の夢っていうのは実現できるって言ってくれたんですね。
すごい、
これに、よしやろうと思ってですね、彼とやろう、それまで3人ぐらいですね、僕がやりたいやりたいって、もう一度再チャレンジやりたいって言っていろんな人が来たわけですけれども、彼に出会った時ですね、彼とやろうと思ったんですね。その言葉はぐっと胸にきましたね。で最初は僕がヨットの帆の操り方とかですね、彼に教えてスタートした。で彼は時間ありますので、最初に会って2年ぐらい、経ちますけれども、その間にセーリングスクールに行ってですね、どんどんどんどんセーリング技術を上げていったということですね。
でも本当にあれですよね、お二人でこう補い合いながら一つの目的に向かって進んでいったっていうことですね。
ですからこれ以上の統合社会はないと思いますね、船以上の。ですからいろんなところでですね、統合社会とは、統合教育とは、統合社会とはってね、いろんな先生方がお話になりますけども、ぜひですねヨットでの我々二人の様子を見てください。これが究極のインテグレイテッドソサエティっていうですね、統合社会ですよ。できないところを補いながらですね、この船を進めていく、そうしたら世界で一番大きな太平洋横断もできるんですよ、いうことですね。
いやすごい。じゃあダグさんはドリームサポーターだったってことですね。
そうです。これ以上のドリームサポーターはなかったですね。ですからこれはヨットオーナーでもですね、僕が船のヨットに乗らせてくださいって言っても、浮き桟橋からヨットに乗り移るときに落ちたらどうするんだ、僕は責任持てないからうちには来てくれるなとかですね。皆さんも視覚障害者の方には経験あるかと思いますけども、駅にもの近くで迷ってすいませんすいませんって声をかけてガイドしてくださいって言っても、階段をどうやったらいいか分かんなくてですね、躊躇して立ち去っていく、そこの何十メートルか先駅に連れていくのですらですね、躊躇する人がいる中、命をかけて一緒に太平洋をやろうと言ってくれたですね、ダグはこれは素晴らしい人間ですよ。ですからメディアの中ではですね、世界初、岩本はすごいって言われますけど、僕以上にすごいのはダグですよ、そういった中でですね、命をかけて僕と一緒にやってくれたっていうのはですね、これはどんなに感謝しても感謝し尽くせないっていうことですよね。
他にどんな方に感謝したいですか？
感謝ですか、ありがとうっていうのはですね、いろんな方ですね、サポーターがいろんな人がサポーターとして、いました。6年前の辛坊治郎さんですね、僕と一緒にやってくださったニュースキャスターの辛坊治郎さん、でそれ辛坊さんに、話を持って行ってくださった波佐間寛平さんと一緒に太平洋大西を渡られて、エオラスという前回僕らが使った船のオーナーである引きさんですね、元吉本興業の引きさん、こういった方々を中心としてですね、もう数えきれないぐらいですね、あとは僕をですね、こういった仕事を休んでもですね、こういった太平洋横断っていう2ヶ月以上かけてトレーニングやるともう4ヶ月ぐらい仕事やってませんから、それを心よく出してくれたですね、家内とか、リナ、娘のリナですね、14歳ですけども、そういったあるいは母親とかですね、本当にもう数えきれないほどのサポーターがいます。その多くの方々にありがとうって言いたいですね。
その奥様とご結婚後にセーリングを始められたんですよね。
そうなんですよ、うちの家内がですねアメリカ人ですけど、その頃京葉線の稲毛海岸ですね、ディズニーランドにを通る京葉線っていうのがありますけども、
京葉線、ありますね、
幕張、海浜幕張の先にですね、稲毛海岸っていう駅があるんですが、
ありますね、
あの辺に僕ら住んでたんですね、その頃、アメリカに移住する前ですね、でそこの海岸ベタを歩いてたら稲毛ヨットハーバーっていうのがあって、でそこにレンタルヨットっていうのが看板があって、で家内が中高の時に、ヨットをやってましたから一緒にやるって言われてですね、でそれでヨットを始めて僕はやることになるわけですね、だからこういったヨットに関する冒険をやるって言ってもですね、彼女は文句が言えないんですね。僕に勧めたのは、ヨットを勧めたのは彼女ですから。
なるほど。それでじゃあ、そのやってみたら、もうハマってしまったというか。
いや、最初は怖かったですよ。
あ、そうなんですか。
ヨットをその時借りたのはですね、ちっちゃなヨットでこう、よいしょって乗ろうとするとですね、ボワーンというですね、揺れるんですね。ひっくり返るんじゃないかっていうぐらいですね。
ああ、なるほど。
で、あと、僕は全然ヨットのこと知りませんでしたから。で海に出るとですね、家内にですね、そのロープ引けとかですね、でそれを出せとかですね、今度はブームって横にこうなってるパイプがですね、こう右から左、左から右へとこうスイングするので、右から左、左から右へと移動するときには頭を下げてって言われるわけですよね。僕は天草出身ですから、熊本の天草出身ですから、九州男児ですから、その家内にですね、ああやれこうやれって言われてですね、それをやること自体がですね、受け入れがたかったんですね。
なるほど。
だからもうやるかって最初は思いましたね。
でもそこからこう、何でしょう、セーリングの魅力にそうですね、ハマっていくというか、
家に帰ってですね、よく考えてみると、子供の頃生まれ育った海、天草牛深っていうとこですから、綺麗な海だったんですね。でその思い出が出てきたし、あるいはモーターボートと違ってセーリングっていうのは、ヨットっていうのは、こう風を 切ってですね、行きますから、その波を切る音とか、あるいは海鳥の声とかですね、あとは、いろんなですね周りの環境音っていうのが聞こえて、本当自然を満喫できるんですね。これがモーターボートだったらエンジン音で全然感じれないと思いますけども、だからその魅力にですねハマって、それからどんどんどんどんヨットをやるようになったっていうことですね。
すごい。でもそこからその太平洋横断しようっていう風な発想にはね普通ならないわけですよね。
でブラインドセーリングをやっててですね、ちょうどその時 JBSA の日本視覚障害者セーリング協会のメンバーのお父さんがですね、大きな26フィートって約8メートルぐらいですね、その船を、今治に置いてあった船をですね寄贈されるっていうことで、JBSA の活動拠点である夢の島まで持ってくることになったんですけども、その時にブラインドと一緒に、じゃあ海から持ってこようかって言われて、でブラインド行きたいっしょって言われて、僕は手を挙げてそれに乗ってきたんですね。でその時に初めて外洋行ったんですが、あ、これだったら風さえあればですねどこへでも行けるんだっていうことを体験したわけですね。で、あと堀江謙一さんって1962年に太平洋を渡ったですね、ちっちゃな船で渡った堀江謙一さんっていうのがいらして、太平洋一人ぼっちっていう映画にもなった。でその本を読んだんですね。でその時の話をなんか読むと、よし僕だってやれると思ってですね、風さえあればどこへでも行けるんだっていうことで、世界で一番大きな太平洋を渡りたいということで、それから夢を持ち始めるわけですね。
じゃあそれでその岩本さんがそれをこう言い続けてというか、いたところ辛坊さんと出会ったということ
です。カジというヨット雑誌がありまして、これをですね毎月毎月、葉山山端というボランティアが、音訳ボランティアの方々が読んでくださっていて、でそれを日本にいる時から読んでまして、アメリカに行ってもですねそれをデータをインターネットで送ってもらってそれを聞いてたんですが、その火事という雑誌に狭間寛平さんが太平洋大西洋を渡ったエオラスという、船についての記事があったんですね。つまり、エオラスは寛平さんの夢を終えて次の夢を探してる、太平洋を渡りたいというような大きな夢を持ってる人、編集部宛てまで、メールくださいっていう記事だったんですね。
なるほど。
そうだ、これは僕のために書かれた記事じゃないかってですね、自己中心的な人間ですからそう思ってですね、ドキドキしながら、サンディエゴに住む全盲ヨットマンの岩本です、私は太平洋を渡りたいのでぜひこのメールをオーナーの引きさんに渡してくださいっていう書いたんですね。ところが編集部は信じられないですよね。まずサンディエゴに住んでる全盲っていうだけでですね、編集部は怪しいと思ったらしいですね。今だから編集部の人から聞くんですが、でしかも、え、ヨットをやってんの全盲の人が、でしかもヨットを太平洋を渡りたい、そんなバカなと思ったらしいですね。でも編集部がバックグラウンドをチェックしたら、矢部陽一さんというですね、カメラマンですね、の方が僕サンディエゴに来た時に写真を撮ってくださってた。でその人から、いや本当だよっていう話で、編集部から僕のイメールが引きさんに行った。で引きさんが面白いねって言ってくださって、じゃあ僕の相手に誰にしようかっていう時に、辛坊さんもどうやら太平洋を渡りたいって言ってるらしいよ、ということで辛坊さんに話を持っていった。で辛坊さんも面白いねって言ってくださって、その6年前のイベントが、プロジェクトが始まった。ですから引きさんが面白いねって言ってくださらなければ話はそこで終わってた。で引きさん面白いねって言っても、辛坊さんがやろうって言ってくださらなければ、僕の夢は一生涯夢で終わってたでしょう。で、今回のダグも先ほどから言わせてもらってるように、彼が僕の夢に共感してくれて今回成功だ。このどこかでこれが切断されていれば、誰かがやらないって言えば、僕の今回の成功は成功で、成功として実現できなかった。こう考えると、人とのつながりですね、人脈っていうのがいかに大切かっていうことですね。
そうですね、
思いますね。
今日のゲストはブラインドセーラーの岩本光弘さんでした。 今回の太平洋横断という偉業達成にはたくさんのサポーターの存在が欠かせないとおっしゃった岩本さん。そして6年前、辛坊治郎さんとの最初の挑戦もなくしては語れません。壮絶な経験を乗り越えてもう一度挑戦しようとした思いとは。来週も引き続き岩本さんをゲストにお迎えします。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組は皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は kobato@jorf.co.jp までお送りください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサーの信友陽子でした。